ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。戦況を前にしてパキスタンの警察署襲撃で10人死亡したことについてお伝えします。2月5日月曜日、数十人の過激派がパキスタン北部デラ・イスマヒル・カン地区のチャードアにある警察署に対して武力攻撃を起こしました。 AFP 通信の報道によると、この襲撃により少なくとも警察官10人が死亡、4人が負傷しました。攻撃はパキスタンでの選挙の投票日である2月8日の数日前に発生しました。政府高官は AFP に対し、月曜日の襲撃があったカイバル・パクトゥンクワ南部地域には重大な脅威があると語りました。カイバル・パクトゥンファ国境地域は長年にわたりパキスタンのタリバン、イシス、そしてその他の組織が政府や治安対象を攻撃し、民間人も標的にしてきた場所です。それでは次のニュースです。チリで森林火災、112人死亡したことについてお伝えします。チリで発生した壊滅的な森林火災では112人が死亡し、2月5日月曜日から2日間全国的な追悼の日が宣言されました。2月4日日曜日の時点でチリの消防団は依然として地域の大部分を焼き尽くした壊滅的な森林火災の消費活動を続けていました。チリのガブリエル・ボリッチ大統領は、南米にある我が国は大きな悲劇に直面していると語りました。当局は森林火災により依然として何百人が行方不明であると発表しています。死者の多くは丘の中腹や火災で消失した家屋で発見されており、死者数は今後も増え続けることが懸念されています。それでは次のニュースです。ハマスは抵抗を示し、ガザ地区でイスラエル軍と戦うことについてお伝えします。ハマスグループの戦闘員はガザ地区の収容2都市に侵攻したイスラエル軍に抵抗しました。この戦闘はテラビブがパレスチナ飛び地の武装組織の解体を主張する中、ハマスが依然として支配力を維持していることを示しています。2月5日月曜日、ロイター通信とアルアラビアが報じたところによると、ガザシーとハンユニスではハマス過激派とイスラエル軍による戦闘が続いていて、ガザ地区にあるこの2つの収容都市は数週間にわたってテラビブ軍と戦車によって 制圧されています。イスラエルは先週ラファーが現時点での自国軍の主力拠点であると述べました。これは戦争を逃れるために家を離れエジプト国境近くにあるラファへの避難を選んだ数十万人のパレスチナ民間人にとってさらなる圧力となっています。それでは次のニュースです。インドネシアは電気通信分野における ASEAN と日本の集中的な協力を奨励することについてお伝えします。インドネシア政府は50年にわたって継続し多くの前向きな成果を上げてきた ASEAN と日本の協力を引き続き奨励し、電気通信分野におけるデジタルパートナーシップにさらに重点を置くよう奨励しています。これは2月5日月曜日、インフォパブリックが引用したように、シンガポールでの日本との第4回 ASEAN デジタル大臣会合に関する声明の中で、通信情報省のミラ・タイバ事務局長が述べたものです。ミラ氏は ASEAN 加盟国と日本は国民に必要なデジタルスキルを身につけ、より強力なコミュニティとより豊かな未来を育むために協力すると述べました。さらにインドネシアは ASEAN と日本のパートナーシップを奨励し、農業分野、デジタルマッピング、識字レベルにおける支援と協力を強化し、農家がデジタル技術を効果的に活用できるよう支援する研修プログラムを作成することを奨励しています。それでは最後のニュースです。2024年の外国人観光客の目標は1430万人から1700万人に引き上げられることについてお伝えします。中央統計庁は2023年12月の外国人観光客数が114万人に達し、前年比 20% 上昇したと発表しました。2月5日月曜日、ジャカルタで行われたサンディウノとの週刊ブリーフで、サンディアゴウノ観光創造経済大臣は、中央統計庁のデータに基づくと、2023年1月から12月までの外国人観光客数は1117人であり、この数字は目標を上げることに成功したと明らかにしました。2023年の外国人観光客の増加に応え、サンディアガウノ大臣は2024年の外国人観光客の目標を従来の1430万人から1700万人に引き上げました。私たち全員を招待したいと思います。たとえ目標が1430万人であっても、神のご意思により祈りと私たちの熱意、そして私たちの協力があれば、パンデミック前の1700万人の数字に到達できるでしょう。サンディエゴの大臣はさらに、中央統計庁のデータによると、インドネシアへの訪問者はマレーシア、オーストラリア、シンガポール、中国、東ティモールの5カ国が大半を占めていることを明らかにしました。サンディエゴ大臣はまた、これらの成果に感謝の意を表明し、外国人観光客訪問者数1700万人の目標を達成できるよう、多くの国を訪問したいとの意向を表明しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さんコメントです。今回は第5回討論会、2024年大統領候補者最終討論会についてお伝えします。2024年インドネシア大統領候補者による公開討論会が2月4日日曜日、ジャカルタコンベンションセンターで再び開催されました。総選挙関連の一つである最終討論会は、3組の2024年の大統領副大統領候補者が2月14日の投票日とその前の冷却期間に向けて大規模な選挙運動を終了させる前に通過しなければならないプロセスです。2024年大統領選挙討論会シリーズの最後の討論会では、教育、健康、工業、文化、情報技術、社会福祉と包摂というテーマが取り上げられ、総選挙委員会が主催しました。討論では大統領候補者らは、総選挙委員会が提示し準備したテーマのあらゆる側面についての現状を説明しました。ほぼすべての候補者が行政の漏洩と汚職、国民の福祉、行政における不平等と正義の欠如の問題に触れました。また特に教育の世界における既存の制度を監査したり、医療従事者を提供、追加し健康な生活を目指すプログラムを社会化することで家族の福祉を改善することを提案したりするなど、人々の福祉を改善する方法に関するプログラムやアイディアも提示しました。しかし観察者らによると、大統領候補者のプレゼンテーションには国民の福祉の充実、つまり個人の基本的ニーズが満たされていないことに触れていないものがまだいくつかあるということです。3人の大統領候補は、生活必要品の価格安定、購買力及び住宅部門の拡大に向けた計画やアイディアをまだ説明していません。これは将来のインドネシア大統領候補者にとって依然として宿題です。また社会保険や老後保障制度も改善しなければなりません。大統領候補者の長所と短所に関係なく、これら5つの討論会で説明されたことが、来週水曜日の投票でインドネシア国民が誰を選ぶかについてのアイディアを提供できることが期待されています。少なくとも大統領と副大統領の討論会からは、有権者は将来のより良いインドネシアへの希望を磨き、候補者のプレゼンテーションや公約に従って前進することができます。大統領と副大統領による最終討論会が終わり、2023年11月28日に始まった選挙運動は2024年2月10日に終了します。その後2月11日から13日まで冷却期間が設けられ、投票は2024年2月14日に行われます。2024年の選挙が平和で穏やかに行われ、国民のニーズと期待に沿った大統領と副大統領、そして国民の代表が選出され、前向きな結果が得られることを願っています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日はミュンヘンの悲劇から始めます。1958年2月6日にドイツのミュンヘン空港で起きた飛行機事故は、マンチェスターユナイテッドまたは MU によって 暗い思い出となりました。この事故では選手8名とクラブスタッフ3名が死亡しました。当時 MU はセルビアのクラブであるレッドスターベオグラードを3対3のスコアで引き分けに抑え、ヨーロッパカップ準決勝への出場を確実にしました。ベオグラードからイギリスに戻る途中、 MU グループが乗っていた飛行機は給油のためドイツに立ち寄りました。しかし飛行機が離陸しようとした時に問題が発生しました。2回の離陸が中止され、3回目に飛行機は墜落して21人が死亡しました。副操縦士のケネス・レイメンは墜落から1週間後に死亡しました。一方 MU の選手スターダンカン・エッドワーズは事故から15日後に亡くなりました。ミュンヘンの事故ではグループの一員だったジャーナリスト8名も死亡しました。次は1996年2月6日にボーイング757ビルゲンエア301便墜落事故についてです。1996年2月6日ボーイング757-225型機ブリゲンエア301便の飛行機事故が発生しました。飛行機は自動操縦に失敗し、ドミニカ共和国のサンフリペでプエルトプラタに墜落しました。この事故で乗客乗組員を合わせて約189名が死亡し、ボーイング757型機が関与した航空事故としての最悪のものであり、ドミニカ共和国で発生した最悪の航空事故となりました。最後は国際女性性器切除根絶の日についてお伝えします。国際女性性器切除根絶の日は毎年2月6日に懸念され、2012年に国連総会によって宣言されました。この目的は女性の命の安全を脅かす可能性がある性器切除の危険性についての意識を高めるとともに、世界中でこの習慣をなくすための意識を高め、取り組みを強化することです。女性性器切除は女性の生殖の健康に大きな影響を与える可能性があります。懸念なことに、この習慣は今でも様々な国で見られます。切除された女性は産後出血、胎児死亡、出産の遅れ、 HIV 感染のリスクにさらされています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Tak sanggup. menangislah, ceritakan segala luka.
の皆さん、インドネシアクです。今回はインドネシア EU の森林伐採規制の小規模化への適用の延期を期待することについてお伝えします。インドネシア経済担当調整所課の接続性サービス開発天然資源大臣の専門スタッフであるムスダリファ・マフムッシーは、小規模農家に対する EU 森林伐採規制の適用が延期されることを望んでいます。ムスダリファ氏はジャカルタに向けた正面で小規模農家に対する欧州連合森林伐採規制実施の延期など、特別合同タスクフォースによる具体的な解決策が示されることを望むとの表明しました。この要望は2月2日マレーシアのプトラジャヤで開催された欧州連合森林伐採規制に関する2度目の特別合同タスクフォース会議で 表明されました。同氏は互いの理解と尊重のしたインドネシアのこれまでの努力を欧州連合が理解し交流することをインドネシアは望んでいると述べました。インドネシアは同国独自の規制に基づく持続可能な原則を遵守していることを強調しており、その独自の規制は CBDRRC または共通だが差異ある責任及び各自の能力に基づいたものです。一方、欧州委員会の緑の外交多国間主義担当ディレクターであるアストリッド・シューマカー氏は、特にすべての関連物資部門において欧州連合に向けた合法的な森林伐採のないサプライチェーンにおいて小規模農家が阻害されないことを念頭に置いた上で、欧州連合森林伐採規制を円滑に実施するようインドネシア並びにマレーシアと協力するという欧州連合のコミットメントを改めて表明しました。同氏は厳格な追跡システムの開発と欧州連合森林伐採規制違反に関し、共同分析に基づき各国の認証システムを強化するというマレーシアとインドネシアのコミットメントを歓迎し、国連食糧農業機関の森林に対する定義を適用した全国森林地図の作成に関する議論を楽しみにしていると述べました。この特別合同タスクフォース会議は6ヶ月前の2023年8月4日、インドネシアのジャカルタでの1回目に続き2回目の開催となります。この会議における先展と成果は2024年9月にベルギーのブリュッセルで開催される予定の第3回会議に引き継がれます。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Hatiku nyaman juga Pagi cantik Saat bangun kau menyapa Hingga malam berdua Bercanda sampai pejam mata Dia tak sama Tak seperti yang lainnya Dia bisa mengerti yang ku rasa
Dia bikin aku
rasa.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆さん、パーソナルインドネシアです。今日はマルク州の伝統的な服ダニンバルをご紹介します。ジョコウィドルレトリは8月16日スナヤの国会議事堂で行われた国民協議会の年次総会と国会と地方議会の合同総会に出席する際、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服を着ました。ジョコウィドルレトリはイベントで鳥ソマレが描かれた猿役受けというヘッドバンド、シャツ、ズボン、ブランナースカーフという織物で作られた交差したスリング、同じく織物で作られた幅広のベルトを着用した。身につけているアクセサリーはマムアトというネックレスです。レトリオ首席補佐官代理のアビドネグ・タリガン氏によると、大統領がタニンバル族の伝統的な紳士服を着用するという選択には、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服をインドネシアの最高の国家段階に引き上げたいという情熱があるということです。タニンバルの伝統的な紳士服の背後には、タニンバルの人々の文化的アイデンティティ、精神性、価値観に関連した哲学があります。例えば、ジョコウィドル大統領が着ている織物のモチーフには特別な意味があります。ジョコウィドル大統領が身につけている織物に描かれたダマタのモチーフは、人間の尊厳と価値を象徴しています。また男性の完璧さを示す女性の立場の重要性を象徴するキルンロンの花のモチーフもあります。身につけているアクセサリーはマモアトと呼ばれるネックレスで、人生を誓う固い意味が込められた色がジョコウィドルレトルが身につけているソメレのアクセサリーがついたクリアックウッケのヘッドバンドにも特別な意味があります。アクセサリーは男性の責任を象徴します。タニンバル族の伝統的な紳士服に対する大統領の関心は、2022年9月1日にマルク州タニンバル諸島県の沢村木を実務訪問中に実際に伝えられました。訪問中、大統領は国民から並び外れた歓迎を受けました。さらに、ジョコウィドル大統領はタニンバルを訪問する2度目の大統領です。大統領のタニンバルへの最初の訪問は1958年のソカルノ大統領でした。ジョコウィドル大統領が着用したタニンバル族の伝統的な紳士服は、マルク州政府によって入手され準備されたものです。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
cerdas namun aku berjanji akan semua doamu ikuti jejak yang selalu jadi bahagiamu.
Voice of Indonesia.
Please know, 皆さん、Indonesia 語講座です。これは Indonesia 語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。この Indonesia 語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局と Indonesia の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とプラウカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。Saat ini, saat ini, 日本語で現在、現在。Di pesisir, di pesisir, 日本語で海岸で、海岸で。Pulau Karimun Jawa, Pulau Karimun Jawa, 日本語でカリムンジャワ島、カリムンジャワ島。Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa, 日本語で。ulang deh. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa.Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Nihongo de, 今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。Bersama, bersama, 日本語で一緒に、一緒に。Beliau, beliau, 日本語で彼、彼。Petugas, petugas, 日本語で役員。役員。Taman Nasional, Taman Nasional, 日本語で国立公園、国立公園。リスナーの皆さん、会話の中であなたは、saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa, 日本語で現在、私はカリムンジャワ島の海岸にいます。という文を聞きました。この文には浜辺の平らな砂地を意味するパシシル、日本語で海岸という言葉があります。この文の中でパシシル、日本語で海岸という言葉はカリムンジャワ島の沿岸地域の場所を表すためにクリス氏によって使用されました。他の例はでは、自然に関する 他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。テルンブカラン、日本語でサンゴ礁。テルンブカランでカリムンジャワサンガインダ。日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。フタンバカオ、日本語でマングローブリン。Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. Nihongo de Karimun Jawa no mangrove rin o tansaku dekimasu. Karimun Jawa kokuritsu kouen ni wa shizen hougoku igai ni mo ooku no kankou spotto ga arimasu. Beach to suichuu no seisokuchi wa totemo utsukushii desu. Kodai Karimun Jawa wa Jawa no Karibu kai toshite shirarete imashita.リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Indonesia.
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はアムチが歌うグスティ・ムハマッサウナンがご紹介します。この曲はアムチによって作曲されました。タイトルが示すように、この曲はタンジュンプラ・マタン王国のグスティ・ムハマッサウナンの物語です。インドネシアが独立する前、この小島には多くの王国がありましたが、その一つがカリマンタン島のマタン王国です。歌詞でグスティ・ムハマッサウナンは魅力と権威に満ちていると描かれています。彼は日本軍に拘束されましたが、処刑されようとしたその時、突然合流地から姿を消してしまいました。現在に至るまでグスティ・ムハマッサウナンの行方は不明です。それでは皆さん、アムチが歌うグスティ・ムハマッサウナンを聞いてください。
kisah raja. Raja penembahan Gusti Muhammad Sauna. Di kerajaan mata Jemaatan Gusti Muhammad Sauna. Raja muda penuh pesona dan juga berwibawa. Raja sakti berilmu tinggi dan sangat mandiri, tangkas cerdas sebagai raja di kerajaan mata. Raja tak diketahui. sembahan. Gusti Muhammad Sauna.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。